おはようございます。今日はエゼキエルの4章と5章。いろんな切り口というか、読み方があると思います。が、4章と5章を見て、率直に一番最初に思いついたタイトルは、預言者にはなりたくないっていう。まあ先に読んだ方はわかると思うんですけど、預言者にはできたらなりたくないというのが最初のタイトルでしたが、そんなしても意味ないので。まあこの背景にあるのが、私たち、エレミアも学んできましたので、それがわかると思います。エレミアとエゼキエルというのは大体同じぐらいの、年代の人たちで、人たちで。エゼキエルの方が少し年下です。一回りぐらい年下。で、同じその時期に、使わされていて、エレミアはエルサレムの中で預言者として使わされていました。エゼキエルはこの2回目にバビロンが攻めてきた時にバビロンに連れて行かれたテルアビブというふうにところで住んでいるケバルという川のほとりに住んでいたユダヤ人たちと一緒にいる捕囚の民となった人たちと一緒にいてそこで預言をした預言者です。同じ時期なんですけど場所が違います。で、言ってることはもちろん同じことを両方とも言っています。で、エゼキエルのこの時代、4章5章で、予言している時代というのは、まだエルサレムが陥落していません。まだエルサレムがそこにあります。で、まだその人々は、望みを抱いていました。エジプトが助けに来てくれるだろうっていう。だけどそれに対して、そんなことないと。あなた方のその戸川、そのもう、いっぱいになっちゃって。罰を通過しないと痛い思いをしないとこれをやり直すことができなくなってしまったって。それについて、エレミアは語っていましたしエゼキエルも同じように語っています。で、今日はこの4章と5章を一緒に学んでいきましょう。一言祈ります。天の父さん、どうぞ、これからあなたの言葉を学ぼうとしています。私たち一人一人にあなたが今聖霊を与えてください。内側に住んでおられる聖霊を強めてくださって、この御言葉を聖霊によって理解できますように。聖霊の助けなしには私たち何の理解もできません。薄っぺらい表面だけの頭での理解とか歴史的な背景とかそういうのはわかるかもしれませんが、私たちの心の中にある深いところにあるその霊の領域に届くことはないです。お父さん、どうぞ私たち一人一人に今聖霊を注いでください。また御言葉を分かち合う私にも同じように聖霊の力によってこの御言葉を分かち合わせてください。あなたの、その聖霊が語ってくださらなければ、私の言葉は薄っぺらいです。何の役にも立ちません。でも、私を通して聖霊が語ってくださるときに、自分に対してももちろんそうですし、一人一人にこれを聞く方々の心に、霊の領域に、理解が広がりますので、どうぞその聖霊を与えてください。力を与えてください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。エゼキエルの4章、まず1節から3節までを読みします。人の子よ、1枚の粘土板を取り、それをあなたの前に置き、その上にエルサレムの町を掘り付けよ。それからそれを包囲し、それに向かって塁を築き、塹壕を掘り、陣営を設け、その周りに城壁崩しを配置せよ。また1枚の鉄の平鍋を取り、それをあなたと町との間に鉄の壁として立て、あなたの顔をしっかりとこの町に向けよ。この町を包囲し、これを攻め囲め。これがイスラエルの家の印だ。4章、5章を通してですけども、いろんなその預言者たちがいますが、エゼキエルの預言のスタイルというか、まあそれは神がそうしなさいと言ったんですけど、その自分自身が視覚教材になるという、予言の仕方です。人々に何か語るとかじゃなくて、ヨナとかはニネベに行って、あんたたちは40日したら滅びる、ざまみやがれっていうのが彼のメッセージでした。けども、エゼキエルはその視覚教材を作ったり、自分自身が視覚教材になったりするんですよ。で、その様子を人が見て、なんだこのおっさんは変なことやってるなと。で、それで何かこう聞いてみた、彼が語るのを聞いてみたら、なんかそういうことなのかというのがわかるような。みんなの注意を引くような、その視覚教材として、神はエゼキエルを使おうとしています。で、粘土板を取って、エルサレムをまず作りなさいと。だから彼らはその、 エゼキエルと一緒にいた人たちが、この粘土板を見たら、あ、これエルサレムじゃんってわかるような、その、絵を描きなさいと。で、エルサレムが包囲されて、今にも攻め落とされそうな、その情景をその粘土板の上に再現するわけ、再現というか作るわけです。で、その鉄の平鍋を自分と、そのエルサレムのがあって、みんな、その敵に囲まれているところの、その間に鉄の平鍋を置いて、それで、目隠しをするというか、しなさいと。で、エゼキエルというのは、この状況の中で、その、神の視点に立っています。それを見るときに、人が見るときに、エゼキエルは神の視点です。で、神とエルサレムの間に、この鉄の平鍋が置かれてるんですよ。だから、決して、この破ることのできない壁が置かれてるんですよ。だから神は、そのどんなにその民が叫んだとしても、神は決してそのエルサレムの苦しみを、和らげたり、思い直したりするようなことはしないという、この固い意志ですよ。決して私はエルサレムに介入しないって、このことに関してはね。彼らが神に対して罪を犯し続けたから、そうならないようにエレミアは40年間語り続けたんですけど、民はその声を聞きませんでした。それでエゼキエルに対しては、その当時一緒にいた人たちに対して、エルサレムが陥落することはないと言っていた人たちに対して、こういうふうにその視覚教材となりました。イザヤの59章の1節と2節。見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、むしろあなた方の咎が、罪があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだって。だから神に悔い改めないでずっといると、聖霊が私たちの内側で悔い改める、これは罪でしょうって、それはまずいでしょうって、それは神が喜ばれないことでしょうということを、その内側でなんかこの語ってくださるときに、それを全部ずっと無視し続けていると、最終的にその鉄の平鍋というか鉄の壁が私の前に現れる感じですよ。私がどうしてもこうしても神の助けを得ることができなくなっちゃうんですよ。その時に有効な願いというか祈りはただ一個だけですよ。お許しくださいっていう。で、その罪の中、その自分が罪を犯して神に対してその言い逆らって、その神から痛い思いを受ける時に、神は容赦しないんですよ。なぜかというと、私がその時に唯一神に祈ることのできる祈りをさせたいからです。私が間違ってましたって、許してくださいって、憐れんでくださいという、その悔い改めをしたら、その鉄の、壁が取り払われるんですよ。私の罪が許されたら、許しを私が受け取ったら、神との回線がつながるんですよ。だから容赦しないんですよ。でもありがたいことに、3節に、それをあなたと、その火並べを取り、それをあなたと町との間に鉄の壁として立て、あなたの顔をしっかりとこの町に向けようと書いてあります。だからそんな神に聞き従わないような状況の中でも、神はしっかりとエルサレムに向かって顔を向けてるんですよ。神は決してご自分の民を見放したり見捨てたりすることのない方です。私たちに対しても同じです。神のその憐れみの目というのは私たちに向けられていて、私たちがその神に言い逆らったとしても、私たちから顔を背けるようなことはしないんですよ。神はしっかりと見ておられるんですよ。で、私が悪かったっていうのを、愚かだったっていうのを、その、待ってるんですよ。その瞬間、神は私たちのことを助けてくださいますよ。それがイスラエルの家の印だって。エゼキエルが預言した時はまだエルサレムがありました。陥落していませんでした。偽預言者たちがいて、エジプトとの同盟があって、で、それでその、捕囚の民はすぐにエルサレムに帰れると思ってたんですよ。偽預言者たちは大丈夫、大丈夫って。必ずエジプトが来て助けてくれるから、こんなその、住まなくていいよって。バビロンに住むことはないって。だけどエレミアは捕囚の民に予言の手紙を書いたんですよ。しばらくいることになるから、70年あるから家建てて、畑作って耕して、で、それで生活しなさいって。 だけど民はそれを信じなかったんですよ。エレミアの29章に書いてありますよ。27節28節。それなのになぜ、これは、信じなかった民の言葉です。なぜ今あなたはあなた方に予言しているアナトテ人エレミアを責めないのですか？というのは彼はバビロンの私たちのところに使いをよこして、捕囚は長く続くので家を建てて住み、園を作ってその実を食べようと言ったからです。エゼキエルもエレミアも同じように予言してるんですよ。必ずエルサレムは陥落するって。だけど人々は信じませんでした。そうやって神があらかじめ起こることをその予言として与える目的は、将来起こることをあらかじめ伝えることで、神が本当に全てを知っておられる方で、何でもすることができる永遠の存在なんだということを私たちが知るためです。人々は信じなかったんですよ。でもその通りになったんですよ。聖書は予言に満ちてますよ。ある人が神のその正しさを知りたければ、イスラエルを見なさいと言いました。どの民族が、どの国が1900年間ぐらいその沈黙して、あと、その言語も、その民族も、その文化も失われないで復活するかって話ですよ。神は誠実な方ですよ。だからといってイスラエルが全て正しいわけじゃないんですけど、でも神は誠実なんですよ。正しくない人に対してもご自分の約束に対して誠実なんですよ。また予言の目的は、神が私たちに警告を与えてくださったって、ああそうか、だから神がやるなって言ったんだなって、だから神がやれっていうふうに言ってたんだなということを知って、自分たち私たちに対する神の恵みと憐みを知るためです。4節から6節。あなたは左脇を下にして横たわり、イスラエルの家の戸を自分の身の上に置け。あなたがそこに横たわっている日数だけ彼らの戸を終え。私は彼らの戸の年数を日数にして390日とする。その間あなたはイスラエルの家の戸を追わなければならない。あなたがその日数を終えたら、次にまたあなたの右脇を下にして横たわり、ユダの家の戸を40日間追わなければならない。私はあなたのために1年に対して1日とした。イスラエルの家とユダの家の年数に従って戸を追いなさいと。一年、神に従わなかったものを一日としましょうと。だから彼らは、イスラエルは430年間神に従わなかったっていう年数があるんですね。贖われてない年数が。で、ユダは40年間あります。ごめんなさい。390年間あって、イスラエルは。で、ユダが40年間。で、合わせて430年間です。なので、左を下にしてイスラエルの家の戸を追って、390日間横になるんですよ。まあずっとじゃないですよ。この後見たらわかりますけど、自分で食事作ったりしなさいって、水飲んだりしなさいって書いてあるから、24時間ずっとやってたわけじゃないですけど、その夜だけじゃなくて、おそらく昼間も、その人々がそれを見て、エゼキエルさん何やってるんですかっていうのが、その見えるように、視覚教材って言ったように、そのような、その、だから一日のほとんどをそうやってるはずです。イスラエルの家の戸が390年、もしくは390日分のその390年間何を指すのかは不明です。ダビデがイスラエルの統一王朝を打ち立てて、で、それで、ソロモンがそれを継ぎました。その後2つに分かれます。で、2つに分かれる時の北イスラエルになるレホボアムさんから、ユダまで含むんですけど、全部その、ユダが滅びるまでの期間が394年ぐらいあります。で、レホボアムは最初の3年から4年間神に従っているので、それを引いたら390になるんじゃないかっていうふうに言ってる人たちがいます。じゃあユダの40年間はどうなるのって、わからないです。これはもうわかんないです。ただ一つはっきりと言えるのは、神はイスラエルの家に対してもユダの家に対しても、その一つ一つの戸を覚えていて、生産されてない戸を全部覚えていて、で、その分を、その、日数とか年数とかに換算することができるぐらいはっきりと覚えてるってことです。イエス・キリストを信じたら、私たち新約に入れられるんですよ。神はそのぐらいの、もう一つとして、神の目に、その、抜けるような罪とか戸っていうのはないんですよ。だけど、イエス・キリストを信じたら、 その新約の中に入れられたらですよ。そしたら私たちの罪、その咎を全部許されて、その咎を二度と思い起こさないっていうふうに神は約束してくださってるんですよ。すごくないですか？全部覚えてる方が全部忘れるって言ってくださるんですよ。7節と8節。それからあなたは顔を包囲されているエルサレムの方にしっかりと向け、腕をまくり、これに向かって予言せよ。見よ、私はあなたに縄をかけ、あなたの包囲の期間が終わるまで寝返りができないようにする。さっきその作ったエルサレムに向けて、それを横たわるわけですよ。それを最初の390日をやってた1年以上ですよね。で、次に40年やるんですよ。寝返り打てないってきついですね。だそういうこの資格教材になって、一緒にいる人たちに対してその神の裁きというかその言葉を伝えているわけです。9節から13節ちょっと気持ち悪いです。あなたは小麦、大麦、そら豆、レンズ豆、泡、裸麦を取り、それらを一つの器に入れ、それでパンを作り、あなたが脇を下にして横たわっている日数、すなわち390日間それを食べよ。あなたが食べる食物は1日分20シケルを測って1日1回それを食べよ。あなたの飲む水も1日1品の6分の1を測ってそれを1日1回飲め。あなたの食物は大麦のパン菓子のようにして食べよ。それを彼らの目の前で人の糞で焼け。それから秘書は仰せられた。このようにイスラエルの民は私が追いやる国々の中で彼らの汚れたパンを食べなければならない。嫌なんですよ、この預言者になるの。もう気持ち悪いですよ。エゼキエルが食べるパンと飲む水です。向こう390年間、イスラエルのそのトガ、イスラエルの家のトガを追ってる間、小麦にいろんなものを混ぜてパンを作りなさいと。いろんなものを混ぜるってことは、本来、そのパンは小麦から作られます。まあ、いろんなものが作られますけどね、もちろん。で、そうやってこの大麦とかそら豆、レンズ豆、泡、裸麦とかをいっぱい混ぜるってことは、貧しくなってってることですよ。もう、小麦だけではパン焼いてると、もうその底がついてくるんですよ。なのでいろんなの混ぜるんですよ。かさ増しですよ。薄い鍋みたいな。どんどんどんどん増してって、水入れれ、水入れれって。もう、その野菜はなくなっていくけど、肉がどんどんなくなっていくけど、スープはいっぱいあるみたいな。そういう感じ。食べるものがなくなってくるんですよ。で、パン1日20シケル。20シケルっていうのは、下の注釈を見ながら計算すると、20シケルは228グラムです。228グラムの純粋な小麦粉を使えば、6枚切りのパンの、4つ分です。4枚。多いじゃないですか。でもいろんなその具材、泡とか、豆とかが入ってるので、実際には少ないはずですよ。1枚も足らんぐらいかもしれません。もしかすると。それが1日1回の食べ物です。食べるの本当お腹すきますよね。そうすると。1品の6分の1っていうのは 630ml。だからペットボトル 500ml よりもちょっと多いぐらい。それをまた同じように1回で飲むんですよ。それを星の民の前、人々の前で人の糞で焼けってもうやめてくださいって。でもこのようにその散らされた人々は、汚れたパンを食べないといけなくなってしまうって。エルサレムの包囲が始まって1年半の間包囲されたんですけど、その最初に亡くなっていくのが食物だけども、それを料理するためには今みたいにガスとか IH とかないので、薪が必要ですよ。で、薪もある程度使っていくと、なくなってしまいます。で、火つけるのがなくなってしまったら、その火をつける燃料としては、その家畜の糞が使えます。家畜の糞だけだったらまだいいんだけど。でも、火を追うごとに食べるものがなくなってきて、家畜は必ず食べられます。燃やすのがなくなるんですよ。で、彼らがそのエルサレムが陥落して散らされるその先々に行った時にはもう何もないんですよ。だから、かろうじてその220グラムぐらいのこの混ぜ合わせたパンの種があったとしても、ネタがあったとしても、火を起こすとなると、もう人の糞でしか起こせないくらい貧しくて 苦しいんですよ。そのようなことが起こるって。だからそれを人々に伝えるために、エゼキエルにそうしなさいと言ったんですが、さすがのエゼキエルも14節と15節。そこで私は言った。ああ、神主よ。私はかつて自分を汚したことはありません。幼い時から今まで死んだ獣や野獣に先殺されたものを食べたことはありません。また生贄として汚れている肉を口にしたこともありません。すると主は私に仰せられた。では人の糞の代わりに牛の糞でやらせよう。あなたはその上で自分のパンを焼け。エゼキエルは人の糞で焼いた汚れたパンを食べたくないっすって。神は鬼じゃないっす。そのやりなさいと言ったことを成し遂げる力も与えるし、その思いも与えるし、その方法も与えてくださいます。でも自分の自発的な思いがそこに伴わないのに、それを無理やりにその押し通しなさいというふうにその強制するような方では絶対ありません。モーセもパロの前に行って、私があなたに与える言葉を語りなさいと言われました。だけど、いや、私口下手でどもりで何て言っていいか分からないんですとかって、うわ、もうダメ、私は無理です無理です、言葉の人じゃありませんとかって言って、そのジーグイしたんですよ。そしたら神はそのお兄さんのアロンを、じゃあ一緒に行きなさいって、もちろんセカンドベストですけど、ベストではないけど、だけど神はそこで別にいいよって言ってくださるんですよ。神は私たちが負うことのできないような重荷を負わせるような方じゃないです。だから福音を述べ伝えなさいとかって言って、そのエコプに行って声を張り上げて、皆さん聞いてくださいみたいなことをさせるような方ではないはずです。そのような思いとか、そのような力が与えられないにもかかわらずですよ。だけど福音を述べ伝えるっていうのから、やりなさいとか、外戦車作ろうみたいな、そんな話じゃないです。でも自分の中に、そのなんかどうしたらいいか分かりませんって、行けって言われますけど、でも私はちょっと行くことが苦しいですっていうふうに神に正直に話すことができるんですよ。そしたら神は私たちがその一歩踏み出せるような道を示してくださるんですよ。でもだからといって、じゃあそれはなかったことにしようとはならないんですけど、私たちが思っているような方法でじゃないかもしれません。私たちが最初に言われたような方法でじゃないかもしれないけど、神に助けを求めてどうしたらいいでしょうかって、その時に与えてくださるその方法によって、神が願っておられることを、私を通してその実現することを、その示してくださるんですよ。どうすればいいのかという方法を。だから苦しかったら求めていいんですよ。どうしたらいいんですかって、私には力がないです、なんか思いもないですって、でもやりなさいと言われているのはなんかわかりますって、だからどうしたらいいんでしょうかって、それでいいんですよ。できないから諦めるとかじゃないですよ。できないんだったら神のもとに行ってどうしたらいいでしょうかって聞いたらいいんですよ。包み隠さず、どうせ隠せないんだけど自分の苦しいこととか伝えればいいんですよ、神に。したら神は、じゃあこうしてみるっていう次の一歩を必ず示してくださいます。16節と17節。そして私に仰せられた。人の子よ、見よ、私はエルサレムでパンの蓄えをなくしてしまおう。そこで彼らはコワゴワパンを測って食べ、怯えながら水を測って飲むであろう。それはパンと水が乏しくなるからだ。彼らは自分たちの咎のために皆痩せ衰え朽ち果てよう。エルサレムの住民についての予言です。このようになるよって。彼らがエルサレムは、その、陥落することはないって言ってたからね。だから必ずそうなりますよということを、エゼキエルを通して神は伝えました。五章。まず一節を読みします。人の子よ、あなたは鋭い剣を取り、それを床屋のカミソリのように使って、あなたの頭と髭を剃り、その毛をはかりで測って等分せよ。髭とか剃ってもらうのは気持ちいいんですけど、剣出されたらやばいね。シャリーンとかって言って、じゃあ今から、いや、多分寝れないですね。でも普通じゃないですよ、これは。 まあ、これもまたその人のその気を引くというか、何してんだこの人はっていう。大変ですね。でも預言者であったり神の言葉が託されている人たちっていうのは、この神に対する、神の言葉に対する、神の召しに対する、証明に対する誠実さや忠実さが求められるんですよ。私がどんな素晴らしいことをするかとかじゃなく、私の目の前の人が何か変わるとか聞くとか何か信じるとか、そういうことをもちろん願うんだけど、その結果っていうのは、そこからあとどうなるかっていうのは神の手に委ねていいものなんですよ。もし自分の人生を通して誰もイエス・キリストを信じる人が私の周りに現れなかったとしても、もし私たちが神の言葉に忠実に誠実にことあるごとに祈りながら福音を述べ伝えていたり、神を愛し人を愛するということにその誠実に忠実に生きているのであれば、なんであなたを通して誰も救われなかったんだということを責めたりしないんですよ、神は。私を通して人が救われるかどうかっていうのは神によるんですよ。私の責任じゃないですよ。皆さんの責任でもないです。ただ私の責任は、私のやるべきこと、なすべきこと、私が追求すべきことは、神に忠実になるということです。自分の気が向かないときも、エゼキエルのように、いやー、でもしようって言っていいんですよ。そうしながら追求することが私たちがやるべきことですよ。私たちに必要なことですよ。投げるんじゃなくて、追求するんですよ。剣で毛を剃りました。毛を剃るということは悲しみを表します。しかも、エゼキエルはそもそも祭司だから、祭司たちには特別なその、ルールが与えられていて、その、髭とか、頭とか、その毛を剃っていけないんですよ。だけど、あえて剃りなさいって。そして測りなさいって。何グラムがあるかわかんないけど。で、二節。その三分の一を包囲の期間が終わるとき、町の中で焼き、またその他の三分の一を取り、町の周りでそれを剣で打ち、残りの三分の一を風に吹き散らせ。私は剣を抜いて彼らの後を追う。予言的なことですよ。さっき作ったエルサレムがありますね。で、それでその包囲の期間が終わるときに、で、自分の毛を測って3分の1、3分の1、3分の1で3等分してるので、3分の1をこの町の中で焼くんですよ。で、残りの3分の1を、他の3分の1を周りで、その町の周りでに置いて剣で打つんですよ。残りは風に吹き散らせるんですよ。3節4節。私はそこから、あなたは少し、そこから少しの毛を取り、それをあなたの衣の裾で包み、そのうちからいくらかを取って火の中にくべ、それを火で焼け。火がその中から出てイスラエルの全家に燃え移ろう。エルサレムが陥落した後、残りの者たちがいました。少しの毛に当たる人たちが。ゲダリアさんは総督になりましたね。これもエレミアで学びました。だけど、イシュマエルが来て、そのゲダリアを撃っちゃったんですよ。殺しちゃったんですよ。なので、その混乱したところを、ヨハナンという人がそれを収めたんですよ。で、ヨハナンはそこで、よ、これだったらどうしようって、そのバビロンに任命された総督のゲダリアがその撃たれたとなると、私たちにもそのバビロンからなんか罰を下されるんじゃないかって恐れたんですよ。だからエジプトに逃げようと思ったんですね。でもその前にその神からゴーサインをもらおうって言って、そのエレミアのところに行って、神はどうおっしゃってるのかどうか聞いてくださいって7日間祈ったんですよ。そしたら行くなって言われたわけです。だけどヨハナンたちはビビっちゃって、いやいや、もうそんなこと言っても私たちはエジプトに下るとかって言って、エレミアもみんな連れてって、で、エジプトに行っちゃったんですよ。で、どうなったかというと、エジプトを攻めてきたバビロンによって彼らは滅ぼされちゃったんですよ。彼らはここにあるように火の中にくべられた、焼かれたものになってしまったんですよ。 神の言葉というのは本当にその正確ですよ。もう細かいところまで。もうそれはそうですよ。神はこの世界の始めから終わりまでを全部知っておられるわけだから。もう見ておられるわけだから。それは詳細にわたって知っておられますよ。で、神という方はそういう方だから。6節と8節。ごめんなさい。6節から8節。あ、5節から読みします。神である主はこうせられる。これがエルサレムだ。私はこれを諸国の民の真ん中に置き、その周りを国々で取り囲ませた。エルサレムは諸国の民よりも悪事を働いて、私の定めに逆らい、その周りの国々よりも私の掟に逆らった。実にエルサレムは私の定めをないがしろにし、私の掟に従って歩まなかった。それゆえ、神である主はこうせられる。あなた方は、あなた方の周りの諸国の民よりも凶暴で、私の掟に従って歩まず、私の定めを行わず、それどころか、あなた方の周りの諸国の民の定めさえ行わなかった。それゆえ、神である主はこうせられる。今、私もあなたを責め、諸国の民の前目の前であなたに裁きを下す。で、この三分の一、三分の一、三分の一っていうその予言の解き明かしですけども、なぜエルサレムにその裁きが下されるのか。それはエルサレムが、またその住民が神の掟と定めを無視したからです。その件に関しては、その点において諸国の民よりも悪事を働いたって。周りの国々よりも神の掟に逆らったって。どういうことよ。神の民とされる者たちが、法を持っているというふうに言われている立法が与えられた者たちが周りの国々よりも悪くなっちゃったんですよ。神の定めをないがしろにして神の掟に従って歩まなかったんですよ。周りの諸国の民の定めさえ行わなかったんですよ。普通国とか、団体とか何にしても人が集まるところにはルールというのが存在します。なぜかというとルールがないと自由がないからです。みんながその自由に生き始めて何でもいいやってなってくると一緒にいる人たちの間にギクシャクが生まれます。力の強い人が声のでかい人が必ずルールになります。力の弱い人、声の小さい人が必ず自分その不自由をこむります。だからルールが必要なんですよ。無秩序、このアナーキーの中にはその自由なんてないんですよ。だから神はそのイスラエルの民に律法を与えてるんですよ。で、日本もそうだし、アメリカもそうだし、中国も北朝鮮ですら、ルールというのがあるんですよ。そのルールというのは、基本的にどういうものかというと、私たちが周りにいる人たちと、どのような関係を保つべきかということが、このルールの、立法の、法律の、定めの、根本的な考え方です。人と人がどのように関わればいいのかということを、明文化して、ルールとして決めてるんですよ。神はもうザ・ルールである実戒を与えたんですよ。その十の戒めさえ守ってれば他のルールいらないんですよ。神との関係、人との関係をもう十項目でまとめたんですよ。だけどそこに書いてある偽ってはならないとか欲しがってはならないとかそういうのをその立法、自分で、言い訳したいんですよ。やりたいから。偽ってもいいじゃないかって。欲しがってもいいじゃないかって。殺してはならないってあるけど、殺したいって。いろんなその、罪が、そこに加わって、それを正当化するために、本来10個で済んだ立法というのが、いろんなのが、この場合はこうで、この場合はこうでって言って、いろんなそのルールになってってるんですよ。周りの諸国の定めというのは、神の定めた定めよりも、はるかに劣るものですよ。肉をある程度、許すものだから。愛でないものを許可するものだから。だけど、エルサレムの民は、その周りの国々の定めですら守らなかったんですよ。だから神は、エルサレムを裁くって、しかも諸国の民の前の前で、それを裁くって。9節から12節。あなたのしたすべての忌み嫌うべきことのために、今までしたこともなく、これからもしないようなことをあなたのうちで行う。それであなたのうちの父たちは自分の子供を食べ、子供たちは自分の父を食べるようになる。私はあなたに裁きを下し、あなたのうちの残りのものをすべて四方に散らす。 それへ私は生きている。神である主の御告げ。あなたはあなたのすべての忌むべきものと、すべての忌み嫌うべきことで、私の聖女を汚したので、私はあなたを取り去り、私はあなたを惜しまず、また憐れまない。あなたの三分の一はあなたのうちで疫病で死ぬか、あるいは飢饉で滅び、三分の一はあなたの周りで剣に倒れ、残りの三分の一を私は四方に散らし、剣を抜いて彼らの後を追う。彼らが受ける裁きというのは、今までもこれからもないような災いです。あまりにもその食べるものがなくなるので、父親がその子を、その子がその父親を食べるような、家族間でその人を食べるような、そのようなことが起こるって。エルサレムは陥落するし、そこに残った人たちでさえみんな散らされるって。この十一節に私は生きている神である主の御告げというふうに神が言っておられるのは、神にとっての最上級の誓いです。絶対にそうするという時にこのことを言います。私は生きている。つまり、神が生きておられること。神が永遠の存在であるということ。その神がそのおられるというこの存在にかけて誓うんですよ。神の存在を否定することができできないので、神がご自分の全存在をかけて、エルサレムの上に憐れみをかけないで、彼らを滅ぼすということを約束しました。三分の一は火で、疫病や飢饉で死ぬって。もう三分の一は剣で倒れ、三分の一は地方に散らされて、剣に追われるようになるって。十三節。私の怒りが全うされると、私は彼らに対する私の憤りを鎮めて満足する。私が彼らに対する憤りを全うするとき、彼らは主である私が熱心に語ったことを知ろう。主の怒りが全うされるとき、今日のテーマです。預言者になりたくないっていうのがテーマじゃなくて、主の怒りが全うされるとき、神の怒りや憤りというのは永遠には続きません。少なくともこの地上において、この地上での裁きには必ず終わりがあります。神の裁きは、怒りや憤りというものは義をもたらすためのものだからです。正しさをもたらすためのものだから、間違っていることを認めて、それを悔い改めて正しいとされるためのプロセスだから、だから必ずこの怒りや憤りというのは終わる時が来ます。全うされる時が来ます。神の裁き、神の怒りや神の私たちに向けられる憤りというのは私たちを滅ぼすためのものじゃないんですよ。どうにかして私が自分の罪のゆえに苦しんでいるということを悟らせて、この神と私の間にある、もう決して押しても刺しても引き倒すことも何もできないような、壊すことができないこの壁があって、神との間に。だから神からの良いものを祝福を受けることができないというところに理解させたいんですよ、そのことを。そこで神に対してごめんなさいって、私が悪かったって、あなたがこれまでにたくさん良くしてくださって、あなたがこれまでにたくさんその警告してくださったのに私は聞きませんでしたって。だから今このようなことを刈り取ってますって。で、神はその私に与える刈り取るべきもの、苦しみとか悩みとかっていうのは、私を滅ぼすためにあるんじゃないんですよ。私を悔い改めるために導き、私に義をもたらすために神は私にその災いを与えるんですよ。神のこの容赦のない裁き、憤りや怒りが全うするとき、イスラエルの民は、主、ヤーウェが熱心に語っておられたということを知るんですよ。そうかって。私にこのことを体験させたく、経験させたくないから、神が私に語っておられたのかって。私はなんて愚かなことをしたんだって。神の声に聞き従ってたら、こんな苦しい思いしなくてよかったのに。でもこうなることを神は知っておられたにもかかわらず、私の咎の一つ一つを知っておられるにもかかわらず、私を救おうと、私に痛い思いをしないように済むように、あらかじめ 警告してくださってたのかということを知るんですよ。神はご自分の愛をご自分のために私たちに知ってほしいんですよ。その裁きを通しても。だからあらかじめエゼキエルやエレミアを通して警告を与えるし、私たちにはこの聖書全部が与えられてるんですよ。情報公開全部してくださってるんです。私たちに必要な情報はここに全部あります。だから知らなかったとこはならないですよ。しかも、神は私たちが受けるべきだった。私たちに向けられるはずであった怒りと憤りというのを私にではなくて御子イエス・キリストに下してくださったんですよ。イエス・キリストの鞭打たれたシーンを思い浮かべたことありますか？背中もお腹も胸も顔も全部この貝殻とか動物の骨とかで全部引き裂かれるんですよ。出血作用でもう死ぬ寸前まで叩かれるんですよ。打たれるんですよ。兵士たちからも、周りの人たちからも、馬鹿にされて、あざけられて、お前がキリストだって自分のこと救ってみろよって。馬鹿じゃねえのかって。そういう罵声が浴びされられるんですよ。イエス・キリストは十字架にかかった時に、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか？神から断絶されたんですよ。イエス・キリストと神の間にこの鉄の壁みたいな、もう神を見ることができないようなその壁がそのできたんですよ。なぜかというと、私たちの全ての罪を負ったからですよ。何一つ罪を犯さなかった方が、神と断絶されたんですよ。神から見放されたんですよ。私たちが神から見放されないで、私たちが神から断絶されないためじゃないですか。イエス・キリストが十字架にかかって6時間死ぬまで、激痛の中で私たちの罰を負ってくださったんですよ。エゼキエルどころの話じゃないですよ。430日その片方、ね、寝返り打てないでエルサレム見てるぐらいの方がまだいいじゃないですか。イエス・キリストはこのすべての言われもないこの罪とか馬鹿にされることとか全部受けてくださったんですよ。そしてイエス・キリストが十字架の上で話されたことがいくつか記録されてますけど、イエス・キリストは完了したって言ったんですよ。ヨハネの19章28節から30節。それからイエスはすべてのことが完了したことを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受け取ると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しにあった。イエス・キリストが十字架で私たちが本来受けるはずだった罰を全部引き受けて受けてくださったんですよ。全部。そのことが完了したんですよ。覚えてますか？神の怒りと憤りが全うされると、神はその憤りや怒りを鎮めて満足するんですよ。イエス・キリストを信じる信仰の上に、神は私を見て満足されるんですよ。イエス・キリストが、イエス・キリストにあって私の罪は全部清算されて、ないものにされたんですよ。だから私を見て喜ばれるんですよ。イザヤは言ってますよ。あなたは私の目には高価で例えて。いきなりそれが始まるんじゃないんですよ。なぜそうなるかというと、それはあなたが、私があなたをあがなったからだってなってますよ。それ抜かして私はあなたは私の目に高価で例えなんて言っちゃダメですよ。私の罪から何から全部含めて高価で例えというふうに言ってるわけじゃないから。私たちのことを神が高価で例えと言ってくださるのはなぜかというと、私に対して向けられるその憤りやその怒りが完了したからですよ。全部全うしたから私のことを喜ばれるんですよ。その神の憤りや怒りを誰が受けてくださったかというと、私じゃないんですよ。イエス・キリストなんですよ。だから今 イエス・キリストを信じる者たちのを見るときに神が、憤りが静まっていて、怒りがそこになくて、喜びと満足があるんですよ。私たちに与えられた、私たちが保っている、聖霊の助けによって保っているイエス・キリストを信じる信仰の上に、神は私を喜ばれます。間違いのないようにもう一回言います。イエス・キリストを信じる信仰の上に、神は私を喜び、満足するんですよ。私の奉仕とか、一生懸命神に対して何かやったから神が私を喜ぶっていうことはないです。はっきりと言います。ないです。私がどれだけ毎日の生活の中で祈るからとかって言って、聖書を開いて、そのデボーションするからといって、私の行いを見て神がただ私のことを喜ぶことはないです。私の行いによって神を喜ばせるってことはないんですよ。神は私の何を見て喜ぶかというと、私の信仰を見て喜ぶんですよ。私の成し遂げる技を見て神が喜ばれるんではなく、イエス・キリストが十字架で成し遂げてくださった技を信じる信仰を私のうちに見て喜ばれるんですよ。私のうちにイエス・キリストを信じる信仰があったら、生産済みとして私のことを高価で例えて喜んでくださるんですよ。イエス・キリストにあって私に対する神の怒りが全うしたことを知るときに、神が私の神が罪の許しと救いを語ってくださったということを知るんですよ。私がもう滅びることはないって、永遠に苦しむことはないということを知るんですよ。ああ、イエス・キリストにあって私に向けられたその神の怒りとか憤りはもうなくなったのかということを知るわけだから。私がそれを受けることはないという安心があるはずですよ。神がもう私の罪を許してそれを二度と思い起こさないということを本当に分かって、それを信じたら、もう本当にその心の深いところに霊の領域から神の愛とその恵みを喜ぶ喜びが湧いてくるはずですよ。神が私を怒っていない、私に怒っていない、私を憤っていないということが分かると、神が私を喜んで、私が何をしなかったとしてもですよ。私を通して何も行われなかったとしても、そのただ私の信仰を見て神が喜んでおられるということを知るんですよ。勘違いしない、勘違いしてほしくないのは、勘違いしてるのはならないのは、私が何か神に役に立つようなことをしたときに神が喜んでくださるというふうに理解することは、甚だしい勘違いです。私がただ神の前に低くなって、私も何にもできませんって、私はただもうゴミのような存在、私はもう神の前に見えないようなその塵のような、そんなものであるものに神が私にその目を留めてくださって、私のこの罪ただ滅んでいく、それだけのものだったのに、神であられるイエス・キリストが天から降りてきてくださって、この多くの苦しみを受けて十字架にかかって私の罪のために死んでくださったって、そのことによって、この誇りの私が、ゴミみたいな私が、何の価値もなかった私が、罪からあがなわれて、許されて、神の目に高価で尊いなんて言われるようなものになった、なったって。この神の愛と神の恵みを信じることを、神は喜ぶんですよ。勘違いしてはならないんですよ。イエス・キリストが、私の、ために死んでくださったということを信じる信仰によって、神は正しいと認めて私を喜んでくださるんですよ。イエス・キリストが十字架にかかって多くの苦しみを受けたことによって、私に恩を売るためじゃないですよ。イエス・キリストがこんなにも良くしてくださったんだから、私は何かしないといけないというふうに思ってるんだったら、イエス・キリストがあたかも私に恩を売ったような感じになるんですよ。だから聖書を読まないといけないし、だから祈らないといけないし、だから教会に来ないといけないし、だからこれもやんないといけない、これをやっちゃいけないというふうになるんだったら、あたかもイエス・キリストが私に恩を売るためにご自分の命をかけて十字架にかかったようになるじゃないですか。そんなことありえないですよ。イエス・キリストが十字架にかかってくださったのは、恩を売るためじゃなくて、ご自分の私に対する愛を示したいからですよ。 どれだけ神が、どれだけイエス・キリストが私のことを愛しておられるかということを教えたいからですよ。この私をですよ。その皆さんをですよ。そのままの、ありのままのあなたのことを神が愛しておられるということを本当に知ってほしいから、イエス・キリストは十字架にかかったんですよ。勘違いしてはならないんですよ。イエス・キリストにあって、私に対する神の怒りや憤りが全うしたということを知るときに、神への感謝や喜びが、その聖霊によって、この霊の領域から満ち溢れていく結果、良い行いや良い身というのが結ばれていくんですよ。黙ってられないんですよ。あまりにもイエス・キリストの福音が素晴らしすぎて、人に会うときに、人から何か水差し向けられたときに、イエス・キリストのことを語らざるを得ないんですよ。もう止められないんですよ。嬉しすぎて。神が願っておられること、神が喜ばれることをやりたいんですよ。やらないといけないじゃなくて。聖霊が私たちの心に神に応答する思いを書きつけてくださるという新しい契約に生きているのであれば、この深い霊の領域から、ここよりも、心よりも深い領域から、その神に対する感謝とか許されたことの喜びとか、私はもう神から裁かれることがないとかっていう、この安心とかもう感謝とか、それが私の内側から溢れ流れていて、毎日の生活を、毎日の生活なんかで私を影響するんですよ。だから、イエス・キリストを信じる者として、イエス・キリストにあって、私に対する神の怒りがもう全うして、そこにはもうなくて、イエス・キリストにあってむしろ私のことを神が喜んでくださっているということを知ること、それが全てです。クリスチャンライフの。この最初のボタンをかけ違ってしまったら、奉仕とか、もうなんかもう教会に行くこととか、もう義務になって、つまんなくなって、面白くなくなって、絶対に離れていきます。絶対に言ったらダメか。私はそうでした。だから離れました。だからキリストの教会に行くことをやめようって、そこまで行きました。知らなかったから。知ってるつもりだったけど、知らなかった。私たちは、どれだけ神が愛しておられるのかということを知る必要があります。神の愛は十字架に示されています。神の私たちに向けられていた、その怒りや憤りというのは、その裁きは、イエス・キリストが全部引き受けてくださったんですよ。だから私には決してそれは、及ばないということを、本当に心から感謝したいですよ。最後、14節から17節までは、イスラエルの民に対して、神がその必ず、裁きを、怒りを、下すという話です。私はあなたの周りの諸国の民の中で通り過ぎるすべての者の目の前であなたを廃墟とし、そしりとする。私が怒りと憤りと嫌責、これは、懲罰とかですね、を持ってあなたに裁きを下すとき、あなたは周りの諸国の民のそしりとなり、罵りとなり、戒め、恐れとなる。主である私がこれを告げる。私がひどい飢饉の矢をあなた方に放つとき、あなた方は滅びてしまう。私がそれを放つのは飢饉を一層ひどくして、あなた方のパンの蓄えをなくし、あなた方を滅ぼすためである。私はあなた方に飢饉と悪い獣を送る。彼らは私に、あなたに子を失わせる。疫病と虐殺とがあなたのうちに起こる。私はあなたに剣を望ませる。主である私がこれを告げる。必ずイスラエルの民はこれらのことを経験するって。確実に、主である私がこれを告げてるから、確実に起こるって。裁きを下し、彼らに義をもたらすためです。そしてその後、神は憤りを鎮め、満足するためです。私たちはこのことを通過しなくていいんですよ。さっきも説明したように、イエス・キリストが全部受けてくださったから。ただこの方が、イエス・キリストが十字架で成し遂げてくださったことを信じる、その信仰によって、正しいと認められるんですよ。そして神は、その信仰が私にあるのを見て、喜ばれて満足するんですよ。神の怒りや憤りを経験する必要はないです。イエス・キリストがそれを全部追って、完了したって、全部終わったっていうふうに言ってくださったからです。今週一週間、私に対して向けられていたはずの神の怒りと憤りが、 イエス・キリストに注がれて、イエス・キリストがそれを代わりに受けてくださって、私は何の憤りを受けるものではないと。それだけじゃなくて、私を神がその信仰によって私のに与えられたその信仰を保っているのを見て、イエス・キリストを信じる信仰を見て、神は私のことを満足していて、私のことを喜ばれていて、がゆえに私のことを高価で尊いと言ってくださるということを覚えていられますように祈ります。天のお父さん、私はあなたの前に罪のあるもので、てかもう罪そのもので、あなたから憤りや怒りが下されて、何の文句も言えるようなものではありませんでした。あなたの前に何一つ正しいことも役に立つこともすることのできないようなものであったにもかかわらず、あなたの御子であるイエス・キリスト、神であられるイエス・キリストをこの世に使わせてくださって、多くの苦しみを受け十字架にかかって死ぬことを良しとされたこと、私の罪を、私の咎を、私のすべてを、悪いものをイエス・キリストが負ってくださって、多くの苦しみを受けて死んでくださったこと、三日のうちに蘇られたこと、そのこと本当にありがとうございます。お父さん、どうぞ私たち一人一人がこの十字架に示された、はっきりと示されたあなたの愛を、あなたの恵みをもっともっと知ることができますように。そして何かしないといけないとか、何かしてないからまずいとか、そうやってなんか一喜一憂するんじゃなくて、ただ本当にこの信仰によって義と認められ、信仰があることをあなたが喜ばれ満足しておられるということに肩の荷を下ろすことができますように。そして本当にその聖霊が与えてくださる深いところから来るあなたに対する感謝と喜びが私を突き動かすようになりますように、ここにいる一人一人を漏れなくそのようにしてください。そのあなたが許されたということの、理解をどうかお与えください。私の上に注がれるはずだったその怒りがもう沈められて、あなたが今イエス・キリストにあって満足しておられるということを生活のどこかで思い出すことができるように、そして喜ぶことができますように、私一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。